広報コガ2021年9月セプテンバーナンバー192表紙。今月の表紙はいつまでも笑顔で。15年前から認知症の奥様を支える岩下さん。寝たきりの状態から介助があれば歩けるまでに回復しました。奥様に優しく話しかけ、笑顔で向き合う姿にご夫婦の強い絆を感じました。表紙の写真の説明。いつまでも笑顔で生きていく。笑顔で支え合う岩下ご夫妻。写真終わり、表紙終わり。コンテンツ、目次。3ページ。全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。4ページから5ページ。東京2020オリンピックレビュー。6ページから15ページ、特集、正しく理解しよう、認知症のこと、介護のこと。16ページ、9月は高齢者被害防止月間です。男女共同参画の推進状況、叙勲、全国大会表彰。17ページ、健康百科、私の夢。18ページ、きらり古賀人。19ページ、今月の古賀っ子。20ページ、古賀歴史見聞録。21ページ、図書館の本棚から、古賀今昔物語。22ページから23ページ、町の話題レポート。24ページから25ページ、古賀インフォメーション。26ページから35ページ、お知らせページ、広告。36ページ、5つの場面に気をつけよう、読者アンケート。写真3枚。1枚目。アメリカ空手競技の組手の様子。2枚目。高齢者の手に手を添えている写真。3枚目。打ち上げ花火の写真。写真終わり。目次終わり。針谷市長からのメッセージ。9月20日は敬老の日です。市内には100歳以上の人が30人以上おられます。ご長寿を迎えられる人がたくさんいることは大変喜ばしいことです。人生100年時代とも言われる現在、まだまだ地域で活躍されている元気な人をたくさんお見受けします。今後も皆さんのお力添えをいただきながら、引き続き誰もが健康で安心して生活できる街づくりを進めてまいります。全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。エンビマスのパイオニア、アロン化成株式会社関東工場。会社概要。会社名、アロン化成株式会社関東工場。住所、岡里13番地3。電話番号、981245。従業員数、76人。年商、253億100万円。2020年度。二次元コードがあります。当社は株式会社寺岡製作所と東和樹脂工業株式会社が合併してできた樹脂加工会社です。1951年、日本で初めて塩化ビニル製パイプの製造に成功し、 当時のサンプルは国立科学博物館の重要科学技術史資料にも登録されています。また従来コンクリート製だった排水マス、排水の点検口をいち早く塩ビで製品化した塩ビマスのパイオニアです。関東工場では塩ビ製の下水道部材のほか、ゲリラ豪雨対策製品、いざという時に役立つ災害用トイレシステムなどを生産しています。これからも塩ビ製品のパイオニアとして皆さんの暮らしを支えていきます。写真3枚。1枚目、作業の打ち合わせの様子。2枚目、さまざまな場所で当社の製品や技術が活かされています。3枚目、会社外観。写真終わり。東京2020オリンピックレビュー。古賀市出身、空手女子組手61キロ級、染谷選手、オリンピック出場お疲れ様でした。東京2020オリンピック空手女子組手61キロ級に、古賀市出身の染谷真由美選手が出場しました。8月6日に行われた試合では、準決勝進出は叶わなかったものの、最後まで諦めない気迫のある戦いで、多くの人に勇気と感動を与えてくれました。コロナ禍での大会延期や代表再選考など、オリンピックの舞台に立つまでは非常に困難な道のりでしたが、予選ラウンド2戦目では、フランス代表選手と対戦し、得意の突き技を決め、オリンピック初勝利。練習の成果が発揮された瞬間でした。すでに次の目標を見据え、新たな一歩を踏み出した染谷選手。これからのさらなる活躍を応援しています。染谷真由美選手からのコメント。大会では温かいご声援を本当にありがとうございました。古賀市の皆様に勝ち上がる姿を見てほしかったので、力不足で悔しいです。メダル獲得の夢は叶いませんでしたが、姉と共にオリンピックを目指してきた道のりは最高の経験となりました。11月に行われる世界大会での姉妹優勝を目指し、新たな目標に向かって精進してまいります。写真3枚。1枚目、予選ラウンドでベネズエラの選手と対戦する染谷選手。写真提供、ジジ。2枚目、姉、佳代さん。3枚目、大会に向けてサポートしてくれた樋口コーチ、高吉さん、かよさんと。写真終わり。聖火に込められたみんなの思いとともに、市内を駆け巡った聖火ランナーたち。野底愛さん、シングルマザーで同じ境遇の人たちを元気づけたいという思いで走りました。千勝のりこさん、医師としてこれまで多くの人に支えられてきたので感謝を込めて走りました。大越智弘さん、待ちに待った聖火リレー、頑張れば何でも達成できるという気持ちで走りました。富村由紀子さん、とても爽快で楽しかった。応援でたくさんのパワーをもらえました。三門さん、聖火ランナーとして走れることに感謝して、自分らしく走り切りました。西岡雄一郎さん、聖火ランナーとしてオリンピックに携わることができて嬉しかったです。としちゃんさん、短い時間だったけれど、人と人とのつながりが感じられた貴重な思い出でした。藤木慎介さん、沿道からの温かい応援のおかげで、とても気持ちよく走り切ることができました。 クレイグ・コールマンさん。オリンピックを通して世の中が明るくなってほしいという思いで走りました。それぞれの聖火ランナーの写真があります。アメリカ空手競技の選手が古河市で事前キャンプ。東京2020オリンピック空手競技に出場したアメリカ合衆国の代表チームが7月26日から8月1日の7日間、古河市で事前キャンプを実施。市内小中学校の児童生徒が手作りしたのぼり旗やポスターが寄せられたほか、紅葉学園からは選手やスタッフへの食事が提供されました。選手やコーチからは、皆さんの温かいおもてなしや美味しい食事のおかげで、大会本番に向けて最高の一週間を過ごすことができた、などの感想が聞かれました。写真3枚。1枚目。男子形でアリエル・トーレス・グディエレス選手が銅メダルを獲得しました。2枚目。食卓を囲む選手の皆さん。3枚目。児童生徒のポスター。写真終わり。特集、正しく理解しよう、認知症のこと、介護のこと。9月は茨城県認知症を知る月間です。認知症は誰もがかかる可能性のある病気。この機会に認知症について正しく理解しましょう。徐々に失われていく大切な人の名前や思い出、自身や大切な家族が認知症になったら、高齢化が進む日本において、2025年には約5人に1人の高齢者が認知症になると見込まれています。また、介護が必要になった要因の中で最も多いのが認知症です。介護離職や精神的、肉体的な疲労など、介護する側の人にとっても多くの問題があります。誰もが関わる可能性がある認知症について、一人で抱え込まず、地域全体で向き合いましょう。鉛筆を手にノートを取る写真があります。認知症サポーターキャラバン。認知症サポーターの証であるロバのイラストがあります。悩む前に知ってほしい、認知症の基礎知識と介護にあたる家族の接し方。認知症サポート医の赤荻先生に伺いました。認知症は単なる老化現象ではなく、脳細胞がダメージを受けて起こる脳の病気です。脳細胞にダメージを与えるもので多いのがアミロイド β と言われる異常タンパクで、次が脳卒中などの脳血管疾患です。前者によって起こるのが最も多いアルツハイマー型認知症。後者が次に多い血管性認知症です。その両方が同時に起こっている人もいます。認知症は脳の老化によるただの物忘れではありません。記憶だけでなく、物事の判断力や実行力も妨げられます。例えば、今の時間がわからなくなる、お金の数え方がわからなくなる、あるいは料理ができなくなるなどです。それが原因で日常生活に支障をきたすようになった状態が認知症です。認知症の初期症状は物忘れがひどくなった状態で、この状態を軽度認知障害と言います。この状態を経てアルツハイマー型認知症に進む人が多いと言われています。最近では初期症状の段階でアルツハイマー型認知症の診断ができる血液検査が開発されました。近い将来早期に診断し、アミロイド β を溶かす新薬で認知症を治せる夢の時代が来そうです。 今、もし家族が認知症になってしまったときに、大事なことは決して叱らないことです。子供の場合は時に叱ることも必要かもしれません。ただし認知症の場合、叱った意図が伝わらないため、できなかったことを叱られても理解できません。逆にどうして自分が叱られるのかと怒ることになります。認知症になっても感情は損なわれないからです。その結果、問題行動といわれる困ったことをするような事態になってしまいます。そうならないためにも、認知症の人の言うこと、やることを否定せず、叱らずに見守ることが大切です。しかし、これでは毎日一緒にいる人はストレスが溜まってしまいます。そのためにも、介護保険制度を利用するなどして、自分が休む時間を作り、心の健康を管理しながら、認知症の人とうまく付き合っていく方法を見つけましょう。古賀福祉の森診療所、赤荻栄一医師。平成8年から古賀福祉の森診療所の医師として勤務。専門は呼吸器科だが、内科、外科を問わず、すべての科の診療にあたり、さらに、がん患者、家族の会を主催するほか、認知症サポート医としても活動している。写真3枚。1枚目、診察にあたる赤荻医師。認知症家族の相談や診察は年々増加しています。2枚目、赤荻医師の写真。3枚目、古賀福祉の森診療所の外観。写真終わり。チェックリストで確認。もしかしたら認知症かも。あなたは大丈夫ですか？認知症の早期発見のためセルフチェックを。財布や鍵などを置いた場所がわからなくなる。5分前に聞いたことを思い出せない。今日が何月何日かわからない時がある。周りの人に同じことをよく聞くと言われる。預貯金の出し入れや支払いを一人でできない。一人で買い物に行けない。電話番号を調べて電話をかけることができない。言おうとしている言葉がすぐに出てこない。2個以上該当する場合は、かかりつけ医や高齢者サポートセンターに相談しましょう。このチェックリストの結果だけで認知症の診断はできません。あくまでも認知症を疑うための目安です。不安そうな様子の高齢者の写真があります。少しでも気になる人の相談先は、気になる場合は、高齢者サポートセンター、地域包括支援センター、地域で暮らす高齢者の皆さんのための総合相談窓口です。主任ケアマネージャー、介護の専門職、保健師、健康の専門職、社会福祉士、福祉の専門職などが中心となり、高齢者の皆さんを支援します。かかりつけ医、日常的な診療や健康管理をしてくれるかかりつけ医などと事前に相談し、緊急時の医療体制を整えておきましょう。地域の民生委員、福祉に関する悩みや相談を受け、必要に応じて市の窓口や関係機関を紹介するなど、地域と行政を結ぶパイプ役として、地域で安心して生活できるためのお手伝いをします。問い合わせ、福祉推進課、電話925771、健康の駅内。認知症家族の会、認知症カフェ。認知症の本人、介護している家族、介護に携わっている専門職、 ボランティアなどが会員となって、電話相談、介護セミナー、家族の集いなどを行っています。ケアマネジャー、要介護者や要支援者からの相談や、心身の状況に応じて、介護サービスの計画、ケアプランを立て、高齢者を支援します。在宅介護支援センター、二次元コードがあります。市が委託している高齢者やその家族等の身近な相談窓口で、24時間365日相談可能。介護保険や高齢福祉サービス、認知症のことなど何でもご相談ください。高齢者サポートセンター、地域包括支援センター。ご相談ください。地域で暮らす高齢者の総合相談窓口。市では地域包括支援センターを皆さんに身近に感じていただくために、愛称を高齢者サポートセンターとし、介護や福祉、健康、医療や暮らしの相談のほか、地域のネットワークづくりなど、地域で暮らす高齢者の総合相談窓口として、様々な取り組みを行っています。介護や福祉サービスについて知りたい。最近物忘れが心配。一人で暮らしており、悪質な訪問販売や詐欺などが不安。など、地域で暮らしていく中で心配事があるときは、お住まいの地区の高齢者サポートセンターにご相談ください。認知症ガイドブック、ケアパス。市民の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、認知症の症状に応じて利用できる支援についての情報をわかりやすくまとめた認知症ガイドブック、ケアパスを作成しました。高齢者サポートセンターの窓口で配布しているほか、市ホームページにも掲載しています。ぜひご活用ください。認知症初期集中支援チーム。認知症の疑いのある人や対応が困難な人などに対して、認知症サポート医と医療・介護職がチームを組み、訪問などを通して医療機関や介護サービスの紹介やつなぎ、自立に向けた支援、家族へのサポートを行っています。認知症サポーター養成講座。地域で認知症の人やその家族を温かく見守る応援者である認知症サポーターを養成しています。小中学校や出前講座、市民向けの講座を通して延べ19,611人のサポーターが養成され、地域に支え合いの輪を広げています。今年度の市民向け講座はお知らせページで紹介しています。その他にも、認知症になっても安心して暮らすことができる地域を目指した取り組みを行っています。認知症は誰もがかかる可能性のある身近な病気の一つです。また、認知症のような症状があっても、他の病気が隠れていることがあります。早期診断や早期対応のためにも、心配なことがありましたらご相談ください。お問い合わせはこちら。古賀地区、高齢者サポートセンター古賀、地域包括支援センター古賀、住所、荒久田271-1、古賀福祉の森会館附属棟、電話236517、相和地区、高齢者サポートセンター相和、地域包括支援センター相和、住所、駒羽1501、健康の駅、電話925920、三和地区、高齢者サポートセンター三和、地域包括支援センター三和、住所、 20-2228-7、三和地域福祉センター、電話771901。お気軽にご相談ください。ガッツポーズの高齢者サポートセンターの皆さんの写真があります。
子が認知症の家族の会。介護の悩みを抱えている人に寄り添いたい。代表、岩下太郎さん。6年前、妻の介護がきっかけで、認知症介護による肉体、精神的負担を軽くできるような場所が必要だと思い、認知症の家族を介護する人を対象にした、子が認知症の家族の会を立ち上げました。この会では、介護の悩みを抱えている人や、経験者、専門職の人なども参加して、助言をもらったり、認知症の情報を共有したりしています。誰に相談したらいいのかわからない人や、介護経験がある人は、ぜひ参加してほしいと話す岩下さん。今後は、ケアラーズカフェの開設も検討しており、介護に携わる誰もが気軽にほっと一息つける場所づくりを続けていきます。介護経験者の声。鈴木さん、仮名、介護歴約2年、別居の母の介護をしている。高橋さん、仮名、介護歴約3年半、4月から母が施設に入所。斉藤さん、仮名、介護歴約2年、退職後から父の介護に専念。中、個人情報を保護するため、仮名での表記とさせていただきます。中、終わり。8月4日に行われた、子が認知症の家族の会には、過去に、家族の介護経験がある人や現在家族の介護をしている人のほか、ケアマネージャーなど9人が参加。介護の悩みを相談したり、認知症についての理解を深め合ったりしました。その会話の一部を掲載します。鈴木、今回初めて家族の会に参加したので、ぜひ伺いたいのですが、家族が認知症になったことを受け入れるのに、どれくらいの時間がかかりましたか？私は医師から診断を受けたので、頭では分かっているつもりでも、気持ちがついていかないところがありまして。高橋、私は今も受け入れきれてないです。もちろん認知症だという事実は理解しています。すでに施設に入所しているし、たまに会うからこそ優しい言葉もかけられるけど、今後在宅介護に戻った場合は自分の感情がコントロールできるか不安です。斉藤、何度注意しても同じことをするんですよね。毎日一緒に生活していると家族のストレスがたまってしまう。また本人の調子がある日急に悪化したりするんです。在宅介護では自分ではどうにもできないこともあり、精神的にもつらかったので、現在は介護サービスのショートステイ、短期宿泊を利用しています。本人と離れる時間を作ると気持ちも楽になりますよ。こういうことは実際に経験してみないとわからないですよね。高橋、私も在宅介護ではどうにもならなくなり、施設への入所を決めました。自分の時間を作ることも大切だと思います。鈴木、そうですよね。自分で何とかしようと思っていた時期は本当に大変でした。それでは無理だと認めて線引きができてからは精神的に楽になりました。また、不安などを聞いてくれるケアマネージャーさんが身近にいてくれることも心強いです。斉藤、専門職の人でなくても、同じような経験をしている人に話を聞いてもらえるだけで、 気持ちが全然違いますよね。鈴木、自分が悩んでいる部分は他のご家族のこの時期の話なんだなと、経験談を事前に聞くことで心構えができます。斉藤、当事者になるまで認知症や介護について何もわからなかったけど、もっと早くいろいろ知りたかったと今では思います。鈴木、これから介護に携わるであろう若い世代の人にこそ、認知症に関する経験談や情報を広く知っていただきたいです。インタビュー、子が認知症の家族の会に参加する皆さん。海外旅行が大好きだった母、4年ほど前から少しずつ歩く速度が遅くなり、徐々におかしな行動をとるようになりました。元気だった母がまさか認知症になるなんてという思いから、なかなか現実を受け入れることができていません。鈴木さん、仮名。20年ぶりに同居することになった母が約3年半ほど前から認知症を患いました。在宅介護をしていた時は喧嘩ばかりでしたが、施設に入所してからは少し余裕が生まれ、優しく接することができるようになりました。高橋さん、仮名。父の介護に携わって約2年、最近まで在宅介護をしていました。認知症患者の介護は肉体的な疲労よりも精神的な疲労の方が大きく、こちらの思いが伝わらないので、何度も同じことを言わせるなと憤ったこともあります。斉藤さん、仮名。写真2枚。1枚目、子が認知症の家族の会代表の岩下太郎さん。2枚目、認知症カフェでの皆さんの様子。写真終わり。子が認知症の家族の会、子が地区会場。日時、毎月第1水曜日13時30分から15時30分。場所、コミュニティセンター平和町。電話、090-1669-3248。担当、岩下。三和地区会場。日時、毎月第3水曜日13時30分から15時30分。場所、三和地域福祉センター2例。電話、090-1669-3248。担当、岩下。認知症カフェ、オレンジカフェ有楽庵。日時、毎月第2金曜日10時から15時30分。場所、旧赤沢宅宮前町。電話、090-8056-5530。担当、石田。オレンジカフェ来店。日時、毎月第2月曜日10時30分から15時。場所、来店2丁目自治会館北町。電話、090-2406-4489。担当、梅本。未来カフェ、日時、毎月第2水曜日14時30分。場所、競争未来古賀南薬局大堤。電話、234870。担当、前田。生き生きサロン、忍友カフェ。福祉の仕事に携わってきた経験を生かして。代表、玉野美代子さん。長年福祉の仕事に携わってきた玉野さん、平成29年4月に岩下さんほか数名の有志とともに 忍友カフェを立ち上げました。認知症になった人を介護する家族と接する中で、本人や家族が気軽に息抜きができる場所が必要だと感じたことが、このカフェを立ち上げたきっかけだと話します。忍友カフェは古河市社会福祉協議会の支援のもと、月1回程度古河福祉の森会館で開催。ぐるりん号を利用しての来館が可能で、医療機関も隣接しているため、さまざまな人に安心して利用してもらえると考えたからです。これからも利用者の皆さんに来てよかったと思ってもらえるような取り組みを続けていきます。気軽に息抜きできる場所。日頃の介護ストレスや気分転換のためにも、忍友カフェに足を運んでみてはいかがでしょうか。カフェでは塗り絵や生け花、音楽会、簡単なゲームなどを行っています。塗り絵が得意な人が他の利用者に塗り方のコツを教えたり、楽器を弾ける人同士でバンドを組み、演奏をみんなで聞いたりして、カフェに集まった利用者がそれぞれの得意分野を生かして楽しめるところが、このカフェの特徴です。得意分野がないという人ももちろん大歓迎。盆踊りで使う傘の飾り付けや、合唱するための手書きの歌詞カードなど、イベントで使用するちょっとした小道具を作成することもあります。また内容にとらわれず、将棋を指しに来る人もいたりと、自由に過ごせることも魅力の一つとなっています。実際に利用している人は、認知症の予防や介護の息抜き感覚だったり、忍友カフェを通してできた知人に会いに来たりと、さまざまな理由で利用しています。中には認知症のご本人と夫婦で利用する人もいて、本人の刺激にもなり、介護者も自分の気分転換の時間が作れたと喜んでいただけたそうです。利用者に喜んでもらえることが、この活動をしていて一番嬉しいと思える瞬間だと玉野さんは話します。今後は古河福祉の森会館での開催にとどまらず、宗和地区や三和地区でもこのカフェを開催したい。そして認知症のことで悩みがあるけれど、誰に相談したらいいのかわからなかったり、行政に相談するのは緊張してしまったりする人が気軽に相談できる場所としても、引き続き活動していきたいと考えているそうです。忍友カフェを利用して誰かに話を聞いてもらうことで、気持ちが少し楽になったり、介護に役立つ情報が得られたりすることもあります。また人と人とのつながりを生かして、医療や介護の専門の人などを紹介できる場合もあるそうです。認知症についての悩みがある人は、一人で抱え込まずに、一度気軽な気持ちでカフェを利用してみてはいかがでしょうか。インタビュー。忍友カフェ利用者の声。夫の仕事の関係で市内に越してきました。現在一人暮らしなのですが、以前お世話になったケアマネージャーさんから忍友カフェの存在を教えてもらい、利用してみようと思いました。今はおしゃべりを楽しめる友人もでき、気分転換になっています。田中さん、加盟。玉野さんに声をかけてもらい、認知症を患っていた夫と一緒に利用を始めました。他の利用者さんが夫の話し相手になってくださり、私自身も世間話などをして気分転換になりました。現在在宅介護は落ち着きましたが、忍友カフェには 時々顔を出すようにしています。木村さん、仮名。認知症カフェ、認友カフェ。日時、毎月第4金曜日10時から14時。場所、古賀福祉の森会館荒久田。電話 090-5524-5003。 担当、玉野。写真7枚。1枚目、忍友カフェ代表玉野美代子さん。2枚目から5枚目。会場には元気な笑い声が響きます。楽しく会話をしながら塗り絵をしたり、日頃の悩みを相談したり、思い思いにカフェを楽しむ参加者の笑顔がありました。7枚目。年末にはカフェの利用者の皆さんでお正月用の生け花も作ります。写真終わり。地域で支える認知症。令和元年10月1日時点で65歳以上の人口は3589万人となり、総人口に占める割合は約 28% となりました。令和47年には約3人に1人が65歳以上になるという将来推計が発表されています。私は大丈夫と思っていても、自身や大切な家族が認知症になるかもしれません。加齢とともにかかる確率が上がる認知症ですが、若年性認知症のように早ければ30代でかかる人もいます。認知症は脳や体の病気が原因で、記憶力や判断力が低下し、何度も同じことを言ったり聞いたり、段取りや計画が立てられないなどの症状が挙げられます。ちょっとおかしいなと思ったら、一人で抱え込まず、すぐにかかりつけ医や高齢者サポートセンター、在宅介護支援センター、地域の民生委員等にご相談ください。早期診断、早期対応することで、服薬や生活習慣の改善、適切なケアを通して症状を抑えることができます。認知症は脳の病気であり、隠すものではありません。もしも近くにそのような人がいたら、優しく声をかけてあげてください。その優しさのつながりが、いつか自身や大切な家族が認知症になった時に、あなたを支えてくれることでしょう。県では9月を茨城県認知症を知る月間と定め、認知症の早期発見や認知症予防の取り組みを推進しています。認知症は特別な病気ではありません。地域全体でこの病気に向き合い、一人一人が相手を思いやる気持ちを持って、認知症を正しく理解することが大切です。認知症の人や介護する家族を地域全体で包み込み、誰もが安心して自分らしく暮らせる町を目指しましょう。写真1枚。見開きいっぱいに、忍友カフェ利用者の皆さんとスタッフの皆さんの集合写真です。写真終わり。9月は高齢者被害防止月間です。令和2年度に古河市消費生活センターに寄せられた65歳以上の高齢者からの相談件数は300件ありました。コロナ禍で在宅時間が長くなり、訪問販売や電話勧誘販売などの被害に遭う機会が増えていますので、気をつけましょう。問い合わせ、古河市消費生活センター古河庁舎商工観光課内、電話231718。古河市消費生活センター、場所 市役所古賀庁舎、相談日月曜日から金曜日、祝日年末年始を除く、時間9時から12時、13時から16時。質問、保険金請求サポートの勧誘。台風で壊れた屋根や雨どいを火災保険で修理しないか、自己負担なく修理ができ、保険金請求をサポートするという勧誘を受けた。修理箇所の調査後、保険申請代行契約と工事請負契約を交わし、60万円の保険金が出ることになった。しかし、知人に工事を頼むことにして、解約しようとしたら、保険金の 40% を解約料として請求された。答え、センターからのアドバイス。自己負担がなく、手続きする手間が省けるという理由から、契約をしている事例が多く見られます。保険金の請求は、自身で契約している保険会社に相談できます。保険金請求サポート手数料や解約料について、しっかりと契約書を確認しましょう。契約後でも、8日以内であれば、クーリングオフが可能です。男女共同参画の推進状況。意識から行動へ。目指そう男女共同参画社会。市では、第2次古賀市男女共同参画プランのもと、ワークライフバランスやハラスメントの防止等を推進し、進捗状況の把握及び達成状況の検証を行っています。指標項目の一部を下記の通り報告します。令和3年度はさらに各施策を効果的に推進していくため、4年間の後期実施計画を策定します。問い合わせ、相和庁舎人権男女共同参画室、電話923111。表、縦に指標項目、横に実績値と目標値。休日保育実施保育所数、実績値2箇所、目標値3箇所。子育て支援拠点の設置数、実績値9箇所、目標値8箇所。創業支援セミナー等における女性の参加人数、実績値8人、目標値15人。各種審議会、委員会等における女性委員の占める割合、実績値 24.4%、目標値 35%。女性委員不在の審議会、委員会の数、実績値1、目標値0。男性を対象とした料理教室等の生活講座数、実績値0講座、目標値10講座。自治会長、行政区長に占める女性の割合、実績値 4%、目標値 6%。消防団員に占める女性の人数、実績値8人、目標値15人。市役所の管理職員のうち、女性職員の割合、実績値 21%、目標値 30%。市役所の男性職員の育児休業取得率、実績値 0%、目標値 10%。写真1枚。男女が共に活躍できる社会を目指して、活発な意見が交わされています。写真終わり。高齢者叙勲、瑞宝小綬章、長沢誠二さん、88歳、下山町、元古賀第一高等学校長。 長澤さんの写真があります。全国大会表彰第33回全日本ベンチプレス選手権大会1位女子 M2 69kg 級桜井美幸さんビッグガンズ。桜井さんの写真があります。健康百科フレイルを予防しましょう。フレイルとは加齢に伴う体や心の機能の低下により要介護になる危険が高まっている状態で、健康な状態と介護が必要な状態の中間の段階を指します。フレイルの兆候に早く気づいて対応すれば健康な状態に戻ることができると言われています。健康な状態の人もフレイルにならないように予防を心がけましょう。フレイル予防3つの柱。1、社会参加。社会とのつながりを失い他者との交流が少なくなるとフレイルになる可能性が高まります。感染予防に注意しながら地域での活動や周囲とのコミュニケーションを大切にしていきましょう。2、身体活動、運動。コロナ禍においては座っている時間をできるだけ減らすことが大切です。家事等で意識して活動する時間を増やし、無理のない範囲でウォーキングや筋力トレーニングを行ってみましょう。3、栄養プラス口腔ケア。缶詰やスーパーのお惣菜等も上手に活用し、肉や魚、乳製品、野菜、海藻、大豆製品等さまざまな食品を毎日摂るようにしましょう。食事をきちんと食べるためには歯と口の健康も大切です。歯磨きなどのセルフケアと合わせて定期的に歯科医院で検診を受け、お口のケアを心がけましょう。健康づくり科。私の夢。生き物の秘密を調べる研究者、荒川凛太郎さん、下大野小学校6年生。僕の将来の夢は生き物の研究者になることです。なぜなら生き物に興味があるからです。僕は今家でクワガタを飼っていて、育てることが楽しく長く飼いたいと思っています。そしてもっといろいろな生き物の秘密を知りたいと思うようになりました。それにまだ発見されていない生き物の行動についても調べてみたいと考えています。これからも生き物の研究者になれるように勉強を頑張りたいです。写真1枚、荒川凛太郎さんの写真があります。写真終わり。
キラリ小賀人。五輪での経験を次世代に。東京2020オリンピックの審判に選出。鬼ヶ原新平さん、32歳、緑町。古賀市役所に勤務する鬼ヶ原さん。東京2020オリンピックのバレーボール競技の審判に選ばれ、予選から決勝戦まで先審を務めました。オリンピック会場の様子やバレーボールに対する思いを伺いました。中学から高校の6年間、バレーボール部に所属していた鬼ヶ原さん。高校卒業後、市内の少年団の指導を始めたことがきっかけで、審判の道を目指し、20代の若さで日本バレーボール協会公認、A 級審判員の資格を取得しました。その後、多くの大会で審判を務めたことが評価され、ついにオリンピックの大舞台で審判をするチャンスをつかみました。この話を聞いたときは嬉しかった反面、 長期間職場を離れなければならず、とても悩んだそうです。しかし、職場の上司や先輩が心よく送り出してくれたことで、参加することを決意しました。初めて立ったオリンピックという大舞台は、国を背負う選手の熱量、会場全体の空気感、そのすべてが今まで経験したことがないものでした。特に印象に残ったのは男子決勝戦。金メダルが決まった瞬間の歓喜に沸く選手の姿がずっと目に焼き付いているといいます。現在は市内少年団ユナイト JVC で指導を行っている鬼ヶ原さん。今回の貴重な経験を生かし、次世代の選手、審判員の育成にも意識を向けながら、地元のバレーボール競技を盛り上げていきたいと話します。そう語る姿は、燃え上がる聖火のように情熱的でした。写真4枚。1枚目、東京2020オリンピック、大会関係者のユニフォームを着た鬼ヶ原さん。2枚目、業務では都市計画を担当しています。3枚目、少年団で指導に当たる鬼ヶ原さん。4枚目、ユナイト JVC の子供たち。写真終わり。子がアイドル。今月の子学校。いい子が育つ子が。宮石レム君。平成30年7月生まれ。欅平。フットサル、サッカー大好き。仲良し三姉弟。父、浩平。母、はるか。須永里奈ちゃん。令和3年2月生まれ。桜町。三姉妹、末っ子長女のリナに、みんなメロメロです。父、哲也、母、まゆみ。浅賀千和くん、令和2年5月生まれ、湖。これからもたくさん食べて大きくなってね。父、たかし、母、みさと。ミネ・カノンちゃん、サクラちゃん。令和2年7月生まれ、関戸。いたずらっ子で可愛い二人、のんびり元気に育ってね。父、ナオキ、母、ナオミ。江沢ミーナちゃん、令和2年5月生まれ、中田。元気に遊んでたくさん笑ってね。みーの笑顔が大好き。父、まさとし、母、はるか。青鹿しおりちゃん、令和2年9月生まれ、桜町。かわいい笑顔、いつまでも見せてね。お兄ちゃんと仲良く。父、としあき、母、ゆみ。福島千夏ちゃん、令和2年8月生まれ、本町。水浴び大好き。これからもすくすく育ってね。父、国広、母、里奈。松田ひなたくん、平成30年9月生まれ、そうたくん、令和2年11月生まれ、甲の巣。いつまでも笑顔のひなたとそうたでいてね。大好きだよ。父、ゆきひろ、母、れいこ。それぞれにお子さんの笑顔の写真が載っています。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は、件名を今月の子学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、 住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。古賀歴史見聞録。放送と主導とセーフティーネット。遅れ遅れ風の神。遅れどんどん遅れ。躍進は突然現れ、スーッと家へ忍び込み、住人を疫病にしてしまう。ならば、躍進の人形を紙や藁で作り、太鼓の音も賑やかに村境まで送り出そう。近くの川や海に流そう。これは落語の題材にもなった江戸時代の風習。唯一根絶に成功した感染症。疫病の中で最も恐れられたのが疱瘡、天然痘。強烈な感染力と高い致命率で流行を繰り返し、人類を苦しみ続けました。その一方で、人類も経験的に知ったのです。治癒後に得られる、再び罹患しない免疫の存在を。1796年、イギリスのエドワード・ジェンナーは、牛痘の海を用いた、免疫法を発見し、2年後にはワクチン、牛痘病の開発にも成功。安全、効果率の高い牛痘接種、主痘による予防法が始まり、普及すると、ついに1980年5月8日、世界保健機関 WHO は、天然痘の根絶を宣言しました。主痘の伝来と壬生藩山川領。長崎出島の医師、オットー・モーニッケが、牛痘病、モーニッケ病を日本へ取り寄せたのは、嘉永2年、1849年のこと。疱瘡にかかることを人生儀礼のお役と呼び、多くが予防治癒に疱瘡神を祀り、まじないにも頼ったこの時代に、素早く主痘を導入したのが、下野壬生藩、現栃木県壬生町。藩主鳥居忠平は、志士忠富の接種成功を確認すると、推進者の藩医斎藤玄祥に命じ、翌年2月より、領内の強制接種を開始。名医玄祥も、かつて疱瘡の猛威により、自身の子を相次いで亡くしており、主痘の普及に尽力したのでしょう。ところで、壬生藩には、山川領と呼ばれる飛び地があり、現在の古賀市域では、下方田村、現下方田など、六ヶ村が含まれていました。下方田村の名主が残した御用止めには、殿様のおぼし召しにより主痘を行うので、村役人は、疱瘡前の子供の人数、名前、年齢などをすべて取り調べ、書き付けにして提出するように、との触れ書きを写した記述があります。この書き付けをもとに、山川領を管轄する山川陣や、現結城市山川神殿へ医師が出張し、接種を実施したのです。旅の子供が疱瘡に、その時、慶応元年1865年、うるう5月12日夕刻、浪人井上正義夫婦と、子供二人が困り果て、二霊町で一晩の宿を求めます。 子供一人の急病に、名主善右衛門が宿を紹介したところ、翌朝になり、宝相の特徴的な症状が。父正義は、旅途中の難儀に、回復までの宿と白米の助力を願い出ます。そこで善右衛門は、改めて宿を用意し、白米と布団、蚊帳などの必需品を提供。さらに、近隣村々へも助力を求める添え書きを正義に書き与えました。江戸幕府は、宿場と近隣の村が急病の旅人を保護し、医者の診察、治療を受けさせ、回復するまで十分に養生させる。本人の希望により、居住地へ村送り、村々のリレー方式で送り届ける。これらの費用は、宿場、村の負担とし、旅人に請求してはいけない、とのセーフティーネットを設けていました。幸いにも、宝相は軽症で、その後、正義が善右衛門に出立の挨拶とお礼のため参上しています。三和資料館学芸員、白石健二。写真2枚。1枚目、宝相前の子供認別帳、下方田山中家文書。2枚目、井上正義の子、宝相にかかる、村用日記、二例鈴木家文書、写真終わり。図書館の本棚から、古賀図書館、一般書、生命海流、福岡新一著、生命、進化とは何か、生物学者、福岡新一が、ダーウィンの足跡をたどり、生命の本質に迫るガラパゴス航海記。絶海の孤島で繰り広げられる大自然の営みと進化の不思議を、ユーモアあふれる文章と美しい写真で描き出す。出版社、朝日出版社。一般書、小説、本心。平野啓一郎著。ロスジェネ世代に生まれ、シングルマザーとして生きてきた母が、生涯隠し続けた事実とは、急逝した母を AI、VR 技術で再生させ、その死の真実を追う青年が経験する魂の遍歴。出版社、文藝春秋。児童書、さよならの宝箱、長崎夏美作。生まれ育った島を出て、明日東京へ引っ越す、小学2年の南。昨日のお別れ会に来なかった同級生の妖精にばったり会った南は、いつも一緒に遊んでいた友達とさよならするための大事な一日を描く。出版社、理論社。児童、絵本。あんなにあんなに。吉武信介著。あんなにきれいに掃除したのに、もう散らかっている。あんなに泣いていたのに、もう笑っている。あんなに若かったのに、もうこんなにシワが。子供と昔子供だったすべての人に送る家族に寄り添う優しい絵本。出版社、ポプラ社。それぞれの本の表紙写真があります。古賀今昔物語、タイムトラベルフォトグラフ。昭和31年と2021年、令和3年の江戸町通りの写真です。吉津を満載したオート三輪車が江戸町通りを遠ざかっていきます。 湧水地で良質なヨシが取れることから、当時は市内各所にヨシズを製造する工場がありました。昭和31年の写真の提供は、鈴木道夫氏です。募集、このコーナーに掲載する昔の相和地区の写真を探しています。お持ちの人は、相和庁舎シティプロモーション課、電話923111までご連絡ください。町の話題、レポート。科学の祭典小賀大会、プログラミング教室。未来のプログラマーを目指して、7月31日と8月1日、青少年のための科学の祭典小賀大会の一環として、プログラミング教室が開催されました。61人の小中学生が参加し、簡単なゲーム作りを通して、プログラミングの基礎知識を習得。未来のプログラマーの可能性を秘めた児童たちは、いろんなゲームが自分で作れて楽しかった、と自分のアイデアを形にすることに喜びを感じていました。写真1枚、講師の丁寧な説明を真剣な様子で聞く児童。写真終わり。決戦、古賀城放流閣。南総里見発見伝、古賀文学館スポット展示、7月21日から10月20日、古賀文学館で、決戦古賀城放流閣南総里見発見伝を開催しています。日本古典文学史上最長の作品と言われる、南総里見発見伝の名場面と初版本や資料を紹介するほか、古賀城御三階櫓がモデルとなった放流閣の錦絵も展示されています。ぜひご来館ください。写真1枚。ゆっくりと鑑賞する来館者。写真終わり。中。新型コロナウイルスの影響により閉館する場合があります。渡良瀬水辺の学校。渡良瀬川の自然に触れよう。7月17日、三国橋下の渡良瀬川河川敷にある渡良瀬水辺の学校で自然体験イベントが行われ、37人の児童が参加しました。渡良瀬川に生息するナマズやコイに触れたり、ケースに入った魚を観察したりしたほか、古賀城の歴史について学び、思い思いにお城のイラストを描いて、オリジナルの缶バッジを作成しました。写真1枚、渡良瀬川に生息する魚に、興味津々の子供たち。写真終わり。第16回古賀花火大会。コロナ収束への願いを込めて。8月7日に古賀花火大会が市内3地区同時打ち上げで開催されました。今年は例年とは違った形で短時間の開催となりましたが、YouTube でのライブ配信と、古賀ケーブルテレビでの生中継も行われ、自宅からでも楽しめる内容でした。当日は台風の影響が懸念されましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の願いと、コロナ禍で懸命に活動されている医療従事者の皆様へ感謝の気持ちを込めて打ち上げられた花火が、2年ぶりに古賀の夜空を彩りました。打ち上げられた花火の写真が何枚も紙面いっぱいに載っています。インフォメーション、古賀インフォメーション。令和3年度 新型コロナウイルス感染症緊急対策実施中、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業、予算4200万円。ワクチン接種体制を確保するため、個別接種に協力いただける市内医療機関を対象に、1医療機関につき120万円を限度に協力補助金を交付。実施中、国民健康保険税等の減免措置、予算2000万円。新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯、主たる生計維持者の令和3年中の事業収入等が、令和2年中の収入から3割以上減少する世帯に対して、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の減免措置、条件あり。実施中、介護保険料の減免措置、予算200万円。新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯、主たる生計維持者の令和3年中の事業収入等が、令和2年中の収入から3割以上減少する世帯に対して、介護保険料の減免措置、条件あり。実施中、古河市プレミアムエール商品券事業、追加分、予算8400万円。当初予定発行冊数を超過したすべての申し込みに対応するため、8400万円分を追加し、総額6億8400万円分の商品券を発行。実施中、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金、予算3730万円。生活困窮者の経済的な自立生活につなげるため、総合支援資金の再貸付の貸付期間を終了した世帯で、給食活動など一定の要件を満たす世帯へ支援金を支給。市長と語ろうまちづくりの参加者を募集します。まちづくりについて、市長と意見交換をしませんか？市の将来ビジョンや課題について、皆さんと率直に意見交換を行い、市民参加のまちづくりを進めていきます。皆さんの参加をお待ちしています。定員を収容人数の半分にするなど、新型コロナウイルス感染症対策を実施して開催します。テーマ、数字から見る古河市、これからの街づくりに向けて。申し込み、各開催日の申し込み期限までに、住所、氏名、電話番号、参加希望日を記入の上申し込み、郵送、電話、ファックス、メール。問い合わせ、相和庁舎企画課、郵便番号 306-0291、 下大野 2248、 ファックス 923088、 メール、 kikaku@citybaraki-koga.lg.jp。 表、開催日、時間、場所、申し込み期限の順に読みます。 11月1日月曜日、19時から20時10分、スペースユー古賀。10月22日金曜日、11月2日火曜日、19時から20時10分、花桃プラザ。10月22日金曜日、11月5日金曜日、19時から20時10分、ユーセンター総和。10月29日金曜日、11月8日月曜日、19時から20時10分、中央公民館。10月29日金曜日、11月15日月曜日、19時から20時10分、コスモスプラザホール棟。11月5日金曜日、11月16日火曜日、19時から20時10分、三和農村環境改善センター。11月5日金曜日、11月21日日曜日、13時30分から14時40分、市役所古賀庁舎、健康の駅、市役所三和庁舎、ウェブ会議システムによるオンライン開催。申し込み時に参加場所を記入してください。11月12日金曜日。表終わり。ぐるりんご、道の駅三和庁舎コースの変更。10月1日金曜日からルートの一部が変更になり、停留所が2箇所増設されます。新停留所丸9二齢工業団地前、丸10名崎小学校前、丸13ふれあいスポーツセンターは停留所位置が変更になります。問い合わせ、総和庁舎交通防犯課。ぐるりんごの利用案内はこちらから。二次元コードがあります。3稲宮から13ふれあいスポーツセンターまでの停留所の位置を示す地図があります。